皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。じゃあ、後半に行きたいと思います。この間、長野県内のある高速道路のサービスエリアに行きましたら、肉まんまん売ってるところにですね、面白いまんじゅう売ってるんですね。ひらがなで、おバカまんじゅうって書いてあるんですよね。さあ、どんなまんじゅうだと思います？おバカまんじゅうって書いてある。馬肉と鹿肉を混ぜたまんじゅうなんです。長野県よく食べるんですね、馬肉鹿肉をね。よっぽど買ってって官邸に送ってやろうかと思いましたけど最近ご当地メニューってのは結構流行ってるんですよ。でですね、去年のその B 級グルメのコンテストで1位になったのが、私どものその藤原宿のある厚木なんですね。厚木の白コロホルモンっていうのが1位になったんです。で、ちょうど私たちのやってる藤原塾の、厚木でやってます藤原塾に前にいらっしゃってた方がその主人公なんです。で、白コロホルモンっていうのはですね、豚の小腸をひっくり返すんですね。ひっくり返してぶつ切りにしたものなんですね。で、普通はですね、まあ、あんまりね、高級食にはなりませんけども、実はその厚木っていう町は、昔からなんかそれを結構庶民が食べてまして、まあそれで庶民の料理としては、まあ結構昔からあるんですね。で、しかしそれをやっぱり B 級グルメとして、全国に地域の食べ物これにありと見せようって言うんで売り出した人がいるわけですよ。その人がですね、その藤原宿にいた人なんですね。で、白コロホルモンで何のことか分かりませんよね。今みたいに説明すると分かるんですね。これから、桜田門外の変っていう映画がございますね。ロードショーも終わりましたが、皆さんご覧になりましたですかね。桜田門外の変。前にこの話をしてたら、さっと手挙げていらっしゃって。すいません、私彦根の出身で、E さんの、E大郎の、その子孫と親しいんですわ。とてもな映画見られませんでしたって言いまして。すみません。そしたら彦根側から一つもう一つ映画作っといてくださいと。切る側からの映画ですかね。切られる側からちょっと映画作っといてもらわないとね、と申し上げたんですが。まあ、それはともかく、その桜田門外の変というのはですね、水戸の脱藩した老子がですね、いい大老を襲うっていうことで、で、水戸で作った地域発の映画なんです。これをやった方もですね、実は藤原塾の方で、それこそ、今から10年前、11年前にリーダーシップ研修を始めるんですが、その10年前のごく初期にですね、リーダーシップ研修を受けられた方々なんですね。で、まさに水戸から町おこしをしようということで、なんか水戸っていうか茨城県ってその映画のそのロケ地に結構なんですね。ロケ地になりますもんで、なんか映画作ろうって話になって。で、最初、水戸黄門の、水戸見作りの若い頃の映画にしようかって話になったんですが、今一つ盛り上がり悪くて。しかし今、時も時だし、桜田門外の変がいいんじゃないかっていう話をしたら、東映が乗ってきちゃってですね、ぜひやりたい。ただし条件がある。金は一銭も出さないと。こういうことで、5億円のですね、映画の制作費は全部自分たち集めましたよ。なんか大企業もなかなか出さなかったって言ってますね。こういうご時世ですから。一生懸命自分たち集めて、で、大物の俳優も出てくれましてですね。まあ、ものすごい、勢いで自分たち映画作りましたよ。こう見てるともう皆さんね、歴史の断層の向こう側の人たちはね、元気に暮らしてるわ。間違いなく。今回ね、前半話したように今、大混乱になってますよね。これ、最後の大混乱ですよ。まあ、最後とまで言わないけども、まあ、前から3分の2ぐらいのところね。すなわち、その前に行き損なった人たちが、もうどうにもならなくなっちゃって、起きる大混乱がまさに今、今日前半申し上げたことで。しかし、こういうことになることを察してですね、 早々に自分で行動してた人たちは、ずいぶん先今歩いてますよ。それこそ、東海道53次をね、江戸から京都まで行くんならば、もう、先頭の人たちは瀬戸の唐橋をね、瀬戸の唐橋を渡ってると。もう一息で京都。後ろはこれから箱根の山越えかって、こんな感じですね。こんな伸びてる。だから今という時代がね、私はつくづく思うのは、この平成に入っての20年間、どうやって暮らしてきたかの、とりあえずの決算が出てるような感じがするんです。要するにこの20年間一番何もしなかったのは日本政府なんですよ。どの役人、どの政治家っていうよりも日本政府そのものは何もしなかった。ひたすら金を吸ってまいた。その場所のことしかしていなかった。銀行が潰れた時もね、大変だ大変だと。まあ、大変だってとこまではいいんだけど、どうすんのって結局金を入れて、あと何もしなかったですよね。結局銀行も銀行らしくなくなっちゃってね、最近は融資もしないしさ、怪しげなデリバティブズを売りまくってですね、あちこちが怒られてさ。で、しかし外人に相手にしてもらえないでしょ？なんか実に中途半端なことになりましたよね。結局だから金融業もですね、一緒に下手ってきましたよね。だから本当にこの日本政府って何もしなかったんですよ。正直なところ。みんなですね、まあ、言ってみれば権力と金にあぐらをかいてたわけですな。で、自分の目先の利益を考えて右往左往だけしてた。しかしその反対にですね、特にその中小零細企業の皆さん、あるいはよく気がついた個人はですね、自分で行動してきましたよ。だってそんなですね、ゼロ金利でさ、借りたいだけ金借りれるなんて現実なかったわけでしょ。大企業のすごいですよ。ゼロ金利ですよ。ゼロ金利で借りたいだけ金借りてんだから、それは楽なもんですよね。必要なだけですね、ゼロ金利で金が集まっちゃうんだからね。でもそんなことはですね、中小零細企業に許されないことだったわけでしょ。金はやっぱりちゃんと上手に使うしかね、方法がないわけですから、そうすると、やっぱりその間に発想も行動も切り替わってますよね。だから結局のところ、何もしなかったところが一番最後にいるんですよ。で、先頭は行動した人たちがしっかりになってます。で、この前の方の人たちがどういう発想で行動してるか、それ非常に興味深いと思うことがいくつもあるんですね。まず第一にですね、生きる目標が違う。企業を運営している目標が違うんですよ。後ろの方と。そのね、こんな感じ、イメージがするんですよ。こう、峠の道があるんですね。峠の道があって、ここをですね、長い長い貨物列車が走ってるんですよ。貨物列車が走ってて、こう、貨車が繋がってるわけね。こう、ずーっと貨車がこう、繋がってるんですね。こう、繋がってて、で、先頭にこう、機関車がこう走ってるのね。機関車がついてて、で、車輪がこうついてるんですけども、で、列車はこっち進んでるんですね。こう、ものすごい大きなですね、山を、峠を越えて、先頭の方はもう随分下まで下ってるんですよ。しかしまだこう上に登ってるんですね。この峠というのが、この時代の大転換の峠ですよ。で、やっぱり、瀬田の唐橋と箱根ぐらい、箱根のふもとの小田原、これぐらいこう離れていて、前の方は、もちろん時代はとっくに超えてますから、新しい時代に向かって下りで加速度ついてますよね。しかし、後ろが邪魔するわけよ。ね、政府がさ、なんかわけわかんないことやったりね、銀行がなんか金貸してくれなかったりさ、ひでえ目なこと言うわけですよ。だから前へどんどん行きたいんだけどさ、後ろの方もね、邪魔するから、前行けないわけね。で、今度後ろの方はですね、嫌なわけですよ。ねえ、もう、しんどくてしんどくてですね。もう、早く後ろに下がりたいんだけどね。もう、ほっとくと後ろにこう、ずるずるって行っちゃうわけね。で、しかしもうなんかさ、無理やりなんか前へ連れてかれて、なんでこんなね、厳しいリストラもしなきゃいかん。なんでこんな大変なんだね。アメリカもダメ、ヨーロッパもダメ、中国もダメね。物価も上がり、なんてこったって言いながらですね、えらいこっちゃえらいこっちゃって言いながら坂登ってんだね。こんな感じですよね。まず全然これ見てる光景違うんですね。で、前の方の人たちのはですね、これ昔あったんですよ、これ。最初からこんなね、もうなんか気がついたらですね、で、目の前にパッと素晴らしい光景広がって経営してる会社なんて見たことも聞いたことないですよ、私も。 もう私もこの仕事17年ぐらいやってますから、
もうね、この顔ずーっといろんな方と付き合ってるわけね。
さっき言ったその白黒訪問を始めた人もですね、厚木の。おバカまんじゅうもあれ多分、うまいと思うんだな。なんか出しちゃいいと思うんだけど、ちょうどね、駒ヶ根だからね、味噌カツが有名なんですよ。味噌カツに隠れちゃったおバカまんじゅう出てきてないんだけどね。まあそれはともかくね、どうでもいいんだけど。
白黒ホルモンにしろ、それから、桜田門外編の映画にしろ、それやってた時、この時期あったんですよ。大変な時期が。
このままじゃ会社が潰れる、どうすんだっつってですね、もう毎月毎月お会いするたんびにですね、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、どうしよう、どうしよう時期があったの、本当に。それで、いろいろ知恵を絞ってね、戦略を練ってですね、こうか、買ってやってる時にですね、
気がついたら、峠越えるのね。
ほら、峠ってさ、峠の近くって言われたら坂が緩やかになるじゃないですか。まあ、いきなりね、熊月八丁みたいなのがあるけど、緩やかになるからでしょ？なんかね、結構人生の峠って、いろんなケースあるんですけども、経営なんかの場合は、ある程度のとこ行くと、なんとなく、ちょっと息抜くんだよね。息が抜けてくるんですよ。緩やかになってくるんですよ。そうするとね、あ、うまくいったかなと思って気がついてると、下りになるから、勢いついてきて、あ、なんとか逃げ切ったぞと。いう風なんですね。そういう時期間違いなくあったんですよ。で、そういう時期をこう過ごしてきてますから、こうわかるのね。その人々の苦労っていうものが。人々の苦労っていうものがね、実によくわかるんですよ。で、その、前、この時代っていうのはですね、なんで苦労したかっていうと、目指すもの間違ってるから苦労してるんですよ。時代に合わない会社を仕事をね、そのまま守ろうとかですね、規模を守ろうとか、もっと売り上げ増やそうとか、もっと利益増やそうとか、それがやっぱ本当に目標になってたんですよ。口ではそんなことしないと言っていてもね、体がそれをね、受け付けなかった。それをどうやって超えたかっていうと、あるものを捨てたからです。本当に捨てられたからなんですよ。いい、会社は小さくしちゃう、会社割っちゃう、これ一旦閉めるというですね、重大な決断をできたから、最後軽くなってこれ上がれたんだね。そんな感じ。はっきり言って。そのままってばなかなかみんなうまくいかないんですよ。だから、大なり小なりね、とんでもないですね、巨大なものをひっくり返さないと上に行けなかった人もいますが、まあ、そこまで行かなくてもさ、ね、ある部分ね、苦労しなきゃいけないとっても言いますから、こうね、捨てるものが大きい小さいはこうあるんですけども、やっぱ何か捨てないといけなかったね。その時ね、捨てるものを間違っちゃうと日本政府みたいに、どんどんね、もっと重くなるんですよ。例えばですね、非常に、ね、その、辛い道なんだけどさ、どんどんどんどん登ってんだけど、重い重いと言ってね、食料捨てちゃうでしょ？食料捨てたら上がれないよね。ねえ、肩にそうです。あるいはね、誰かでね、肩に背負ってですね、若い人の肩にね、担いでもらって上がってると。コストがかかると。ねえ、若い人首やと。自分で歩かないといけないでしょ？走り回る人いなくなると会社止めちゃうじゃないですか。捨てるもの間違えると失敗するんですよ。捨てるもの間違えると会社傾いちゃうんで、だからこそね、捨てるもの間違えないためには、何をしたいのか。そして、だから何が必要なのか。言ってみれば、その会社に手を作る前に、ちゃんと計画を練らなきゃいけないんですよ。未来の計画です。これから自分の会社をどうしたいのかという未来の計画を練って、それに合わないものはですね、さようならというふうにしないと。コストとか目の前の利害損得で構わず会社切っちゃうと、ぶっ壊れちゃうんですよ。だから、これ上手に超えた人というのはですね、まあ最初ね、大変だった人もいるんだけども、まあなんかその辺のね、残すものと、それから置いていくものの仕分けが結局上手にできた人です。この間も実はその厚木でですね、藤原フォーラムあったんですね。で、全国からいらっしゃいましてね。で、二次会やったんですね。その同じ会場で。で、厚木の皆さんがね、多かった。私はしみじみあの時言いましたね。私も全国の藤原塾行くけども、厚木藤原塾の人たちぐらい壮絶な人生を送った人いませんでしたね。そうなの。私も全国行ってるね、あそこに集まってる二十何人、まあコアのメンバーが20人ぐらいなんですよ。ぐらい壮絶な人たちいなかったぞ。まあ、最低1回転職してるし、 2回3回の人もいるし、本業がすっかり変わっちゃった人も数知れずですよ。だからしみじみあの時言いましたね。最初に思い描けなかった時とみんな全然違いますねと。なんでこんな元気んだろうと。同じことやってたら到底この場にはいなかった。しみじみみんなで言い合いましたよ。同じことやってさ、で何も捨てたくない、何も捨てたくない、で何もリスクを犯したくないって言ったら絶対この場に来ていなかったねと、しみじみ言ったのよく覚えてます。その通りなんです皆さん。やっぱりね、変えるべき時にはね、変えざるを得なくなる。でそれ変えるっていうのはですね、要するにまあ明示的にしろ暗示的にしろ自分が望んでる方向に行くわけですね。最初自分にとって違和感があるもんでも、やがてそれはこれで良かったなと思えるんだから、実はね、どっかでそれはね、行くべき方向だったんですよ。それをやっぱり勇気を出して前に進んだから、しかも1回で済むとは分からない。2回3回になった人もいるわけ。で2回3回と変わったことによってですね、今言ってみればこの下り坂をね、なんか降りていくような、この元気をこうもらってるわけですよね。壮絶だったなと。しみじみとね、話をしましたね。で、ここに来るとですね、言ってみればね、今、時代の先端を歩けって言ったらね、間違いなく精神文明を歩いてますよ。こっちは物質文明だね。ありきたりの言葉を使うようですがね、ちゃんとこれ意味合わせ使ってるんです。物質文明というのはですね、その物質をたくさん、いい物質をたくさん持ちたいというところにその文明を動かすエネルギーがあるんですね。だからもっと大きな街を作りたいとか、もっとたくさんお金が欲しいとか、もっとたくさん利益稼ぎたいとか。例えば会社がそうなんですよ。個人の生き方もそうなんだけど、会社がそうなんですね。要するに最後社長どこ見てるかよ。要するに社長が最後どこ見てるかなんです。何の答えない売上と利益の数字しか見てないことがあるんだね。これ物質文明に生きてる会社ですね。何のことはないんですよ。でこれものすごく苦労するんです今。特に今年なんかそうだね、今年来年ね、何のことはないそこしか見てないと。でこっちはですね、精神文明に生きるってどういう生き方だと思います？これどうやったら神に近づけるかなんです。簡単に言うとね、日本書紀とか古事記見ると分かります。最初は神だったでしょ。神がだんだんさ、だんだんだんだんこの、ね、乱れてきて人になってるわけですね。だから人はですね、神に戻りたいって意識を持ってるんですよ。もっと簡単に言うと、神々しい生き方をしたいってことです。神々しい生き方。これは例えば経営で言いましたらね、人の役に立ちたいとか、社会の役に立ちたいとか、みんなにとって良きことをしたいとか。これ精神文明を生きてる会社ですね。とどのつまり社長がどういるかですよ。要するにとどのつまり社長がですね、本当に精神文明に生きてるとですね、その売上いいから、この利益もいいから、コストかかってもこれやろうとかね、儲かんなかったけどこれいつにいい仕事をした、本当に満足感を得てるか、最後の社長の判断なんです。
でこれな、結局社長の本心が物質文明から精神文明に切り替わるとね、結構今楽なんですよ。結構楽にできるんですね。例えば今言った時ですね、不況でしょ。不況で厳しい時は物質文明の発想だと、売上が減る、利益が減る、シェアが減る、コストばっかかかる、もう悲しい話ばっかりでしょ。精神文明に生きようと思うと、だからみんな困ってるでしょ。みんな困ってるから、今ほど我々が活躍しなきゃならない時はないと。大恐慌で困ってる時だからこそ我々が立ち上がって、一人でも多くの人を救わなきゃいかん、今こそ活躍の時だと思えるわけでしょ。全然違うんです。物質文明に生きてる社長にとっては悲観論にしか見えない。精神文明に生きてる社長にとってはですね、今こそ名をね、名を上げるっていうよりも、そうだな、今こそ我々の活躍する時だ、出番だと思えるわけですよ。悲観論と客で、落下ので、180度違うでしょ。だから今はですね、社長が精神文明に行ける、より神々しい会社になりたいと本気で思うとですね、結構これ道開けていくんです。そうやってみんなこう超えてきましたね。だからこうずっと見てるとですね、こうなんか時代を、峠を越えて、
まあいろいろねあっても元気のいい会社はみんなそうですよ。だから私はもうこれ一つの個別の企業を超えて我々全体の社会が一つの峠を越えつつあるんじゃないかと思うんです。今の時代ですね、企業が一番早いんです。時代の先端に行くんですね。政治とか宗教ってのはしがらみが多いですからずっと遅いんですよ。個人の生活もこれ人によって千差万別でしょ。しかし経済って今一番進歩してるんじゃないですかね。どこでも経済の荒波は真っ先に来ますから、やっぱ経済界に生きてる企業っていうのがね、一番に早くね、時代のね、風を浴びてるんですよ。だから企業で起きてることを見てると、これからどうなるかって結構よくわかるんですね。
間違いない、これ精神文明だな。
日本の歴史で言いますとですね、大体縄文時代の中期ぐらいまでが精神文明ですよ。で、この時代はですね、要するに神になりたいと思ってみんな生きてるんですね。神に近くなりたいと思って生きてるわけですよ。で、例えば三内丸山遺跡でも何でもそうですけども、同じ場所に何千年も住んでますよね。同じ場所に同じ都市計画で町を大きくしたいとか、なんかその家を大きくしたいとかあまり考えてないんだね。この物質についてはね、とりあえずあれば長く使って重宝してればいいわけですよ。問題は生き方なんですね。生まれた時の自分と死ぬ時の自分、どっちが神々しいかで競ってんだね。神々しさを競うんだね、あれ。で、これはその後もずっと続いてまして、例えばインドに行きますとですね、インドの聖者って言います。ね、セイント、聖者って言いますでしょ。ほとんどボロキレイみたいな人は来てませんですね。で、要するにあなたたちは物質文明と完全に離れたところに暮らしていて、どれだけ神々しい聖者であるかを実情競ってるわけですね。競ってるか、自分と競ってるわけね。自分がどれぐらい死ぬまでに、神々しい偉い仏みたいな人間になれるかをですね、考えて暮らしてますね。宗教家って大体そうであるべきもんなんですね。宗教家ってはですね、どんな世界でもですね、その道に入ったらですね、死ぬ時はね、どれだけ自分が神々しい人間になれるか、自分との戦いですよね。その中で人々のお役にも立てるようにということですから、あれ精神文明なんですよ。ですから、その実はその縄文時代の前がありますでしょ。旧石器時代ってありますよね。皆さんもその博物館行くと分かりますが、旧石器時代の矢尻とかね、すごく綺麗ですよ。ものすごく芸術的ですよ。特に旧石器時代もね、前のものほどね、綺麗なんですよ。古いものほど綺麗なんだ。で、芸術的でものすごいね、気が出てますよ。やっぱり昔の人たちはですね、なんつうのか、やっぱそのレベルが高かったんじゃないの、あれ。使ってる道具もね、ものすごくね、やっぱ気が出てますよね。明らかに。で、実はその昔は農業っていらなかったんですよね。みんなよく誤解してんだけど、農業始まったところから新しい時代がね、来たって言うんだけど、完全にこっちに毒されてる証拠ですよ。昔は農業もいらないんですよ。いろんなものが上手に整ってたから、栽培、取れてるものを、なってるものを食べるだけで十分だったんですね、あれ。しかし縄文時代になってやっぱ時代が下ってきてですね、縄文時代の早期、初めの時期ぐらいからですね、あれが、有機農業が始まるんですよ。堆肥を作った跡が出てくるんです、遺跡から。縄文の早期になります。7、8000年前ですね。あの頃からね、農業を始めたら得なくなった。で、要するに、あらゆるものは土から生まれてくるでしょ？土からさ。作物でも。で、この作物を食べた動物。ね、これ全部土から生まれてきますよね。土は非常に偉大なもんですね。だからその土の生命力をかたどったのが、縄文土器ですよ。だから土器は器じゃないんですよ。あれが本当の器なんで、まあ、弥生時代以降、本格的な物質文明の時代ですね。あれはただの器だけど、縄文中期ぐらいまでは、あれものすごいのあるでしょ？火炎式土器とかね。あれは言ってみればその、土の生命力を表現したもんですよね、あれね。土の生命力を表現した、まあ言ってみれば、まあ聖なるものですよね。だからあれは、だからその精神文明の世界として読まないと。あれどうやって使ったのかって言うとね、とんでもない綿あずめの話なんですね。だから今我々はですね、ちょうどこの境を越えようとしてるんですよ。はっきりこれ世界違う、見てる世界違うんですよ。ここは見てくださいよ、上が見えないんだから。どこまでもどこまでも。柳井さんはこんな感じでしょ、ファーストリテイリングの。どこまで売り上げ増やした気がするな、あれ。そのうち英語のこの中国語をやらしてさ、
それヒンズー語でもやらせるんじゃないのあれ。インド行こうと、スワヒリ語をやらせてさ。もう上は見えないんだ、これ。空しか見えないもんね、これ。どこまでも売り上げを増やして、利益を増やして、会社を大きくして。孫正義ってものだから、なんだね。いつからなくなっちゃったの、昔は母でもなかったと思うけど。なんだかね、異様になんか、変な意欲持ってんじゃないですか。で、ゴールドマンなんか前はそうだったね。もう今、ね、潰れちゃったけど。ゴールドマンなんかもね、実質的に。ここはですね、全然もう目標が見えないんですよ。だからこういう会社に勤めてたら大変に決まってますよ。今年一生懸命利益出したと、来年どうするんだと。いや、もっと増やせと。今年ここまでできたら来年もっとできるだと。と。で、来年、それ来年だった。数字が未達になったと。お前が悪いんだと。不景気のせいじゃない。お前が悪いんだ。どうすればいいんだと。お前が考えるんだと。な、他いなと。それでもさ、登らされないでしょ。そりゃ怖くなっちゃいますよね。上見るの怖いから家の中閉じこもっちゃいますよね。引きこもっちゃいますよね。怖いもんな。やってられませんわ。一方こっちはですね、足元見えるわけですよ。確実に地面が見えますよね。下見てますから、どこ行くか見えますよね。ゴールが見えますよね。山から降りてもあそこ行くんだ、こっち行くんだ、谷の先見えますからね。元気出てきますよ。ほら元気出てきますよ。着地点が見えるんだ。だから本当にこの今の時代ですね、経営者、社長、あるいは働いている人たちが何を求めるかで、これほど差のある時はないです。で、物質っていうことを考えたら皆さんね、日本はね、もういくつとかまで行ってんですよ。例えば食べるもの考えましょうか。最先端の食べ物って何ですか皆さん。宇宙食？ある意味ではそうなんでね、宇宙食って最先端の食べ物なんですよね。ねえ、一番科学的に考えた食べ物でしょ。コンビニの弁当なんても最高の食べ物かもしれませんね。絶対腐らないようにさ、絶対バレないように上手に薬品かけてさ、ねえ、あれだけ24時間さ、きっちり日本の隅々まで配達するんでしょ。考えてごらんなさい。あんなことありえないよ。何にもないとこだってさ、コンビニ弁当ぐらいありますからね。みんな過疎になっちゃってさ、畑もほとんどやってない？肉も魚も取れないとこでもさ、世界中の珍味を集めたさ、コンビニ弁当だけ売ってるからね、最先端の食い物だよ、物質ということで見たら。で、すべてのお金、安全基準はクリアしてるんでしょ、あれ一応。だから売ってるわけでさ、国の決めたさ、基準はみんなクリアしてるわけでしょ、あれ。だから売ってるわけね、毒じゃないってことでさ。基準はクリアしてるわけでしょ、あれ。でもあれがさ、それがさ、素晴らしいと皆さん思わなくなってるでしょ。ポイントはそこなんですよ。作ることができるわけね。ものすごいそういうさ、科学の粋を尽くした弁当を作ることはできるんだけど、それそのものがいい悪いじゃなくて、それを食べることがさ、最高の贅沢だと思わなくなってるっていうところが、文明がもうそこから次に行ってる証拠なんですよ。昔は違いますよ。ねえ、それこそマクドナルドにしろですね、コンビニも最初できた頃。珍しいから食べに行くわけよね。どこでも同じ味がすると。カップヌードルも3分入れるんです。お湯入れて3分すればね、麺が食えると。あれがやっぱりまばゆく見えた時代は間違いなくありましたよ。私の子供の頃だけどね。すげえ食べ物があるわと。だからやっぱりなんていうかね、コンピューターもね、早ければ早い方がいいしさ。ねえ、テレビも綺麗な方が綺麗である方がいいしさ。車も便利であればある方がいいし。食べ物なんかもですね、なんか科学的にやった方がいいと。清潔だと。土がついてれば不潔だからね。土がついてないさ。ね、無機的なものの方がいいっていうことをね、思ってた時代、間違いなくあった何十年か前の日本には。今は違う。むしろ最先端の食べ物って言ったら、自分の家の庭で作るのが一番贅沢なんですよね。自分の家の庭でなんか作ってさ、その時々の旬のものを金をかけないで集めてきて、で、美味しく料理を自分で作って食べる。これ最高の贅沢なんですよね。時間がないとね、手間かけないできないから、ね、みんなできないんだけど、最高の贅沢でしょ、それはっきり言って。あるいは都市土地に行けば、その都市土地の伝統的な食べ物を食べるとかさ。ね、どう見てもあれ、物質ということで言ったらね、何十年か前食べたもんですよ、あれ。何十年か前食べたもんなのよ。ね、科学は今別のとこ行ってますから。ですからあれ見るとやっぱりですね、もう物質文明は完全に卒業してますね。
家がそうですよね。とにかくこう無機的な家、ね、完全冷暖房でですね、外気に接することもなく、で24時間ね、同じ温度で管理しているところにですね、すべて難燃性の素材を使ってですね、なんかこう生きる、でコンピューターは全部声で動く、電気ってばパッとつく、消せってばパッと消える、ねえ、なんかあんまり皆さんいいと思わないですよね。やっぱりさ、庭があった方がいいし、家族団らんの場があった方がいいし、畑もあった方がいいしですね。例えばね、縄文時代の家なんてどう？知ってます？縄文時代の家って床板がないのよ、全部土間なんだね。しかし最近土間を作る家って、土間を中に入れる家ってあるんですよ。涼しいんですよ、夏土間作ると。だからあえて家の中に土間を作る人っているんですよ今。縄文時代の家だよな、ね。だからそういうのを見るとですね、こう家なんか一つ取ってもですね、要するにこう我々が昔から数十年前、30年ぐらい前まで考えてた科学的なね、生活、近代化の生活、近代的な生活が一番いいと思わなくなってきましたよ。これ間違いなく物質文明を卒業した証拠です。で、反対に、じゃあね、なんでそんなね、土地土地の美味しいもの食べに行くんですか？なんでその畑で作ったもの食べるんですか？なんでその家の中に土間を置くんですかっていうと、簡単に言うと、神々しい生活したいからですよ。神々しく思えるんですよ。金なんかかけないで、自然の恵みを多分にいただいて、自然の中でリズムで生きていけば一番ね、調和してうまく生きていくことができる。これは本当に神々しく生きたいってことでしょ、はっきり言って。自然とあまり逸脱したくないってことでしょ。健康であるとか、持続可能性が高いっていうことは、これは全てその自然から逸脱してないってことですね。その物質文明ってある意味で自然からの逸脱ですよね。川をせき止めちゃってさ、ね、ダムを作ろうとかさ、この世にないものをね、これ作ってみようとかさ、自然に対する挑戦であり克服でしょ。それがその物質じゃないですか。自然に対する挑戦であり克服が。で、もちろんそれもね、全く否定するわけないんだけど、それが面白くないと思ってんだよ。いらないとは思ってないんだけど、それに命かけるの面白くないと思ってるんですよ。命にかけて取り組むの。面白いのは自然との共生で、神々しい人間になること。昨日もある人が言ってましたがね、休みの日にね、あ、大地を守る会の会長だ。言っておられてましたけどね。休みの日に、家族と農作業行ってきましたって言うと結構ね、尊敬されるらしいよね。最近職場でね、ディズニーランド行ってきたっていうのと、家族でね、家族で芋掘り行ってきたってどっちが尊敬されるかって言えば芋掘りの方やね、もうね。いいね、神々しいね。そう思ってきてるんです、みんな。さあ、時代はもう動いてますよ、皆さん。先の方行ってる人たちはね、動いてますよ。もちろんみんな生活があるからね、そう簡単にさ、足洗えないとかあるんですよ。それはみんな当たり前なんだけど、その、すべてさ、01じゃなくてさ、どれぐらい濃淡かって決まるじゃないですか。で、濃い薄いで。ね、だからどんどんどんどんその前の方にこう、前のぼりでこう行ってて、いつかですね、そっちが主になるんですよ。精神文明に生きる自分が主で、しかし今、たらずまいはね、昔のやり方で少しさ、金も稼ぐ方、こういう話になってきますよ。で、それまではですね、もう、物質文明が主で、ちょっと癒しに精神文明やってたってのは、その精神文明の主で、まあ、食いぶちを稼ぐためにちょっと物質文明さって、こういう風に変わってくるわけですよ。だからそういう風に考えてくると、今っていう時代はですね、何を目標に、どんな神々しさを求めるかを決めておかないと、何していいか分からない時代だと思うんですよ。何していいか。100円ショップで集めたものをね、で、買い集めたものを全部集めて暮らすことは場合によって一番効果的な生活かもしれないんです。効果的、効率的。一番低いコストで、一番パフォーマンスいいかもしれませんね。100円ショップで相当なもの できますからね、集まりますからね。でも、それでみんな幸せを感じるかっていうと、感じないよね。だから、いろんなものを買い込んじゃいますよね。食べるものもそうですよね。高いもの食ったって満足しませんよね。だから、あっち行ったり、こっち行ったり、要するに流行を追いかけちゃうわけよ。流行。ただし、自分の中に確固とした信念がないと、流行を追いかけること以外に、なかなか安心を得られる方法がないんですね。その、 で、反対に自分の中に確固とした精神的な柱があると、流行を追いかけなくてもね、幸せ感じられるんですよ。人が何やってるのって言われたら、いや、楽しいからやってますよ、済んじゃうわけね。で、それがないと、もうとにかくめくるめくように流行を追いかけ続けないと、不安で不安でしょうがないですよね。だからやっぱりまず自分の精神をきっちりと整えるべきですね。特に企業はそうですね。企業においては、その流行を追いかけたってさ、あまりにも流行が急速に変わりますから、その、ね、利益なんか出る余裕がないですよね。やっぱりなんか一つの道を少し着実に行きませんと利益出ませんから、やっぱり会社の方針ちゃんと決めとかないとですね、で、何を求めてるのかってことをしっかり決めとかないと、これは難しいと思いますね。で、同時にですね、そうやって、精神文明の時代になりますとね、じゃあ物質はどうなるかなんですよ。物質は自由に選べばいいんですよ。旧石器時代の今とですね、縄文時代と今と何が違うかというと、どれだけ物質の蓄積があるかですね。あの当時はほとんどないんですよ。ですから縄文時代っていうのは人の寿命ってせいぜい30歳でしょ。30代ぐらいの、ね、平均寿命、若くて死ぬ人すごく多いですから。しかし今ご承知の通り80ぐらいですよね。77から83ぐらいの間にいますよね。この差ってやっぱ物質文明の差ってすごく大きいんですよ。だからやっぱ天はですね、物質を発展させたかったんじゃないの。息吸って、ああ幸せ、息吐いて、ああもったいない、これみんなやってたら物質は成長しないからねやっぱりね。だからやっぱ天もですね、すごく物質文明成長させたくてさ、ああ幸せ、ああもったいないなんて言ってないで、もっと金稼げという時代がこの3000年4000年ちょっと続いたんですよね、はっきり言ってね。で、この先もう一回峠越えてくるとですね、今度は物質は自分で選べばいいんです。例えば食べるものは庭先で食べる。しかし例えばですね、移動は新幹線でしますよと。教育もですね、外国語の教育は最新鋭のオーディオ装置使ってやるけども、逆に古典も読みますよ、漢文の素読もやりますよ。で、自分が必要とするところをですね、古いものとか新しいものとか言わないで、自分で選択する自由を今我々は持ってるんですよ。例えばね、その小さい冷蔵庫と大きい冷蔵庫、あ、こうしましょうか。二層式洗濯機と一層式洗濯機、ドラム型洗濯機ね、どっちがいい洗濯機か。昔は二層式だった、洗いと、その脱水が別でね。しかしこれ不便だと、乗せ替えが不便だつんで一層式ドラム式になった。だからドラム式が新しい、これは我々の発想ですよね。しかしこれは必ずしも正しくない。二層式の方が洗いがきれいにできることは結構あるんですよ。二層式の方がね、よくこう、きれいになるんですよ、あれ。ドラム式って言ったらいろんな中途半端なところがあるんですね。だからもっときれいに落としたいと思ったら、変な最新電のドラム式よりもですね、もっとね、洗いに特化した洗濯機の方がいいんですよ。あえて古いタイプの方がいいんですよ。それはですね、文明を後ろに辿ってるわけでもないですよね。金がないから古い二層式買えないわけじゃないですよね。一層式のドラム式変えるのにあえて二層式買ってるわけですよ。これが選択してるってことの意味ですよ。十分金もある、ドラム式もある、全部分かってる、使おうと思えば使える、でもあえてこの古いのを使うんですよ。これが物質文明を卒業した証拠です。卒業するまではできませんよ。白黒テレビとカラーテレビがあってね、え、うちは白黒、あっちも白黒、しかしあっちカラーなんだとね、カラーテレビ見るとやっぱり白黒の方がいいなって言うとさ、お前負け惜しみ言うなって思いますよね。負け惜しみ言わんで、カラー変えやと。ねえ。しかし今違いますよ。テレビなんかいいやって止めるし、写真なんかでも、みんなカラー写真撮れますが、あえて、セビア色とか白黒で写真撮れるようになってますよね。セビア色ってあれさ、古い白黒写真が焼けちゃった時に出る色だよな、あれね。古いさ、教えの奥から出てきたさ、じいさんばあさんの写真が出てあれの色になってるんですよね。古くなっちゃったさ。あえてそれを今撮れるっていう機能がついてるじゃないですか。ああいうのは、もうね、古くてどうしようもないものじゃなくて、あえてそれがいいと思って選択してるわけですよ。だから物質っていうことに関しては我々はどこを選んでもいいんですよ。
仕事は東京でやって、ね、田舎でですね、家族暮らしててもいいし、自由なんですよ。自由であるというからこそですね、どういう生き方をするかっていう精神が決まってなかったら選択はできないんですよ。反対に今度は商売の方もライフスタイルを売らなかったら商売にならないんですよ。野菜の苗がある。苗がある。だから何なのかっていう時代なんですよ。この苗どうするんですかと。何のための苗なんですかと。農家やるんですか、あるいはなんか食料、食品の足しに自分で育てるんですか、あるいは子供の教育に育てるんですか、あるいはなんかね、楽しみで育てるんですか、趣味でやるんですか。その一つの野菜の苗でも、その後ろにある思いがみんな違うんですよ。思いが違ったら教える情報が違うでしょ。農家でやるんなら、農家として育てるためのノウハウをしっかり教えなければ。子供にやらせるならですね、子供に育てさせるための知恵とか経験とか、その場所を渡してやらなくちゃ。食料の足しにするなら、どういうふうにすればね、うまい飯になるのか、料理の仕方まで教えてやったらいいですよ。みんな教え方は違うし、売り方が違うじゃないですか。農家の人はですね、農家の人らしいところに買い物来るし、子供のですね、ね、その、まあ言ってみればおもちゃって言いますから、子供を喜ばせるためのものなら、子供をね、のグッズ売ってるときみんな買い物来ますよね。売ってる場所が違うじゃないですか。全部ビジネスマンを使い分けないと。だから、どんな商品一つ取っても、どんなものを取ってもですね、これが、どんな精神を、精神性を高めるための人に合うのかということを、それぞれ使い分けていかないと、商売にならないんですよ。これが物質文明の時代と精神文明の時代で一番違うところですよ。なぜ中途半端なものが成功しないかってそこなんですよ。我々中途半端って言ってるものは大体この世界なんですよ。値段は大体ね、この幅の中のこれぐらいで、規模はこれぐらい。何も悪いことなかったですよ。それはどういうことかって、これから上を目指せばいいんだから、もっと大きく、もっとたくさん、もっと儲かる、その途上に今いるって意味でしょ。中途半端じゃないんですよ。こうみんなが量を目指して、その途上に自分がいるんだから、来年もっと上に上にということですよね。で、それはなんで中途半端と言われるかっていうと、それしか目指してないと精神が見えてこないんですよ。精神が、ただし量の拡大にね、適さない、細かいものは置いていないとか、詳しい情報を聞いたって知らないっていうしですね、ほんとさ、精神文明を生きている人たちにとってみると実に中途半端なんですね。ぴったりとしたものがない。そうするとなんかね、お客さん離れていっちゃうんですよ。とね、最後来るの安いものがいいって言ってたらしいんでしょ。まあ、成功しませんですよね。だから、これはやっぱりね、白黒ホルモンなんかもそうなんですよ。白黒ホルモンなんかもそうで、あれ昔はね、家族で食べるもんだったんだって。家族で食べるもん。しかし今は、町おこしのためにあえて広げようっていうことなんです。家族で昔から普通に食べていたただの郷土料理だったんらしいんですよ。本当ただの郷土料理だったらしい。それを町おこしのための食べ物として、厚木からね、日本中に発信していこうというね、町おこしの道具なんですよ。桜田門外の変の映画もそうですね。桜田門外の変というのは一つの歴史的な事件ですよね。ただそこには事件が水戸も絡んでいた。ただそれだけで終わってんだけど、でそれ映画にしようと。ね、観客動員はどうするんだと。いくら儲かるんだと。昔言えばそうだね。どんなネタの映画を作れば儲かるか。そうじゃないんだと。我々は映画業やってんじゃないんだと。映画の配給会社でも制作会社でもない。そうなんですよ。完全ボランティアだから。なんで我々ド素人がね、そうそう、ちょっと話前後します。白黒ホルモンも、そのメンバーの中に、飲食店の人は一人も入れてないんです。飲食店の人は禁止なんです。飲食店の人を入れると飲食店の常識になっちゃうから、飲食店に入って始めた人はみんな出てもらうんです。全部素人でやってるんです、あれ。で、その桜の辺の辺も映画会社じゃないんだね。市民のボランティア団体ですから、その映画業をやってるわけじゃないんですよ。で、町おこしをしようってことなんです。町おこしをするための手段としての映画なんです。だからそういう時代なんですよ、皆さん。このだから商品の前にあるこの思いと
ストーリーをちゃんと作っておかないと、この混乱期はですね、生き残れないんだと思っておいてください。どんなものでもそうです。なぜこれがいるのか、何を求めているのか、これはとにかくちゃんとですね、決まっていないとですね、生き残れないんですよ。みんな中途半端だと言われてしまうんです。ですから、ここを登ってる人たちは大変ですよ。ねえ、大変ですよ、これ。まあ、そう考えてきたときに、本当に、どれだけ大きな変化が今起きているかということをね、続くと我々は感じますね。で、この上の方の人たちっていうのは、だからもう再現がないんですね。世のため、人のため。しかし世の中循環するでしょ？動いてきますから、常に何かやることがあるんですよ。映画が終わりゃ、じゃあ次何しようかな。白黒ホルモンが今年負けて、じゃあ来年はどう変えようかな。終わりってことがないんですよ。で、その間に会社が大きくなったり小さくなったりするんですね。規模が大きくなったり小さくなったりするんです。しかし規模が大きくなったり小さくなったり、売上が増えたり減ったり、それそのものが目的じゃないんですよ。それは結果としてついてくんだね。太ってる時も痩せてる時もある。そんな感じですよね。四季折々ですね、花見しぐれてる時も落ちてる時もある。ただその変化なんですよ。で、求めてることは、なんかその大きな目標に向けてどれだけ自分が近づいたか、自分の会社が近づいたかなんです。ここで全て測ってるんですよ。だからこの目標がないとさ、生きる意味がわかんないんですよ。生きる意味がわかんなくて、なんとなくただ生きてますと。息をしてます、飯を食ってます。それで終わっちゃうんだね。これは切ないわけですよ。逆にそれがわからないとこっち来たら、なぜこんな仕事をしてるかはわからない。ねえ、なんか知らない。500満足とか言ってですね、しょぼい売り上げでなんか満足してると、あれは何考えてて正しいんだろう。中国行きゃもっともっとでかくできるのに、インド行きゃこんなでかくできるのに。ねえ、そのニューヨークに本店構えてね、世界中から人を集めてればこんなすごい仕事できるのに、なんでやんねえんだ。でもそれやったっていいかもしれないけど、やりたくないからよと。もっと神々しくなりたいためにはこれでいいのよ、これはじゃあそれおしまいよね。踏んで世界違うわけですよ。私こう見ていて、国としてこれ超えちゃったの日本だけだよね、今のところね。国の大体過半数って言いますか、国の大きな流れはこれ超えたのは日本ぐらいのもんですよね。あとヨーロッパも多少超えてるかな。ヨーロッパも多少超えてるかもしれませんね。アメリカはまだまだだよね。アメリカなんかこの差がものすごいですからね。後ろの方が相当まだ大きいもんね。で、前の方走ってると思われた経営者なんかも結構こっちだから、まあそれでもまあ先進国はなんとなく超えつつありますよね。新興国はまだまだだよね、これ。やっぱりさ、ねえ、白黒の写真、カラー写真と白黒の写真があったら、あえて白黒の写真がいいって人いませんもんね、やっぱカラーだよね。カローラとセルシオ、あ、レクサスがありゃさ、それは間違いなくレクサスよね。揺らぎはないですね、そういう価値観にね、新興国行った時に。で、ねえ、それこそ白黒ホルモン売ってるようなさ、屋台とさ、ね、綺麗なさレストランとどっちがいいかって、間違いなく綺麗なレストランだよ新興国行きゃ。揺らぎ迷いはないよね新興国行くと。やっぱこっち登ってますよ、からこっち登ってますよ。だから一緒にはできない。日本と全然違うと思わなくちゃ。でもこれね、順番、時間の順番だと思うんですね。世界のやっぱこう機関車になってて、前の方から順番にこう動いてってますから、多少こう右翼見せた後も順番にこう変えていくんですね。変わっていきますよ。峠越えていきますよ。そう時間がかかる間に。もうだって今ものすごい勢いで新興国物質文明が広がってるでしょ。物質文明はある程度ね、もう成熟しちゃってるわけですよ。だからこれから先はそう簡単にね、テレビとか電話とか、あるいは車がね、そう簡単に変わらないから、鉄道でも飛行機でも。今あるものを広げるのは簡単ですからね。金も十分あるし、ザーって広がっちゃってるから、こう、登るのは結構あっという間に来ますよね。問題はこっちが分かってるかどうかですよ。分かってないと怖くて降りられなくなっちゃう。もっともっと行こうとする。目的も分からずにただ売り上げを伸ばそうとする。目的にも分からずにただ量を増やそうとする。そして、道のないところ上がったとして、ボンと落ちるんだ、これ。バブルですよね。落ちたところは精神文明だから。バブル崩壊したらどうしていいか分からないわけです。もっと戻んないわ。まあそんな感じですわ。ですから、日本は責任重大なんですよ、皆さん。日本の時代なんですよ、はっきり言って、これから。日本が最初に突破口を開いて、精神文明の国の姿を現代版で見せないと。 物質文明をいかに上手にね、こう組み合わせて生きてるかの姿を見せないと、世界はついてこれないですよ。さっきも言ったようにですね、もう今人がどんどん移動しちゃいますから、この不況を克服するための根本的な対策さえみんな手を打たなくなっている。難しいこと言ったらね、優秀な人から先に国を捨てて逃げちゃうんだから。韓国だって中国だってですね、優秀な人から先にね、住みやすい国に逃げちゃう。その住みやすいってのは物質文明の住みやすさなんですよ。楽してね、金儲けして座ってさ、うまいもの食ったらいいみたいな世界にみんな逃げちゃうわけよ。ねえ、大変だからってさ、汗水流す人は優秀な人にあんまりいないんですよ。ほらね、取り残された方が大変だよ、こんな国は。だからやっぱりその新しい手本は日本が示すしかないんだと私は思うんですけどね。最近日本人銀座なんか行かないよね。しょうもないな、神戸のブティックばっかでさ。でもなんかあそこ最近中国人がすごいのよ。びっくりしましたよ。ねえ、まだまだこっちなのよ。まだまだこっちでさ、可愛いもんじゃないですか。でもね、シンガポールの知り合いが言ってましたけども、シンガポールの大金持ちの今一番その憧れは日本人と同じ日本旅行をすることなんだって。日本人はよくね、本当にうまいもん食べに行ったり不思議な神社行ったりしますよね。なかなか普通拝観できないところ拝観してみたりさ、あれをやるのがね一番の贅沢なんですって。日本人でもやっぱりそういうねすごいところを学ぶと金かかりますよね。食べるものでも移動でもさ、観光ってすごい金かかっちゃうでしょ。むしろハワイなんか行った方が安いよね。ハワイはソウル行った方が、国内をいいとこ回ろうと思うとすごい金かかるでしょ。あれをやるのがね趣味なんだって。一番のね憧れなんで、シンガポールの金持ちの日本の。だから俺たちも面白いよ。やっぱり精神文明は分かってるやつは分かってんだよ。だからね、我々はもっと自信を持たなきゃいけないね。それからもう一つは科学技術のことなんです。これ絶対混同してほしくないんです。物質文明と科学技術は違うんですね。物質文明というのは何をいいと思ってるかですから、物がたくさんあればいいと思うのがね物質文明なんですよ。で、科学技術はそうじゃないんですよ。科学とか技術というのはこれは全然別のところでどんどん進歩させなきゃいけないんですね。例えば今石油とか食料が足らないでしょ。石油食料が足らないということは、これ足らせる技術がいるんですね。片っぽではですね、ライフスタイルが変わってそんなに使わないようにということもできますが、やはりさ、窒素酸化物がどんどん出ちまったりですね、ねえ、その原爆がいつ破裂するかわからないって恐怖の怯えて暮らしてるとかですね、なんかオーストラリアでイナゴが大発生したんだってなんかテレビでやってましたけど、ああいうことになるとは何か問題があるわけですね。その物を作ってるとか農作物作ってるってことに、やっぱりね、科学技術はもっと進歩させなければいけません。よく我々はですね、自然に対してこう思うんですね。これは大事だから残しておこう、これはいらないから捨てよう、しますよね。例えば皆さん家の中であるでしょ。これは大事な本だからこれは取っておく、これはいらないからこれは捨てる、本棚に入れてゴミ箱に入れますよね。我々人間はですね、残すものと捨てるものを自分で分けてますね。ここに洪水が来ます。ずわーっと洪水が来ます。ずわーって家の中流れちゃった。気がついたら本棚がなくなってる。不思議なことにくず籠がそこにあったと。ね、くず籠だけがそこに残ってると。本棚みんな流れちゃった、くず籠残ってる。これどういうことだと思います？どっちの選択が正しいんでしょうか？少なくとも地球は37億円でしたっけ、続いてますよね。地球は今まで一回もですね、捨てるものと、なくすものを間違ってないはずですよ。37億年地球が続いているということは、地球は今までこの間に捨てるものと残すものを間違えていないはずなんです。もし間違えていたらとっくの昔に地球はなくなってますよね。必要なものを消してしまっていらないものを残してたら、地球はですね、それこそ汚くなり果ててですね、もう存在すらしてませんわね。我々はもっと謙虚にならなければいけません。我々はですね、これが必要とかこれがいらないとか、これが大事これは大事じゃないとか言うんだけど、天は全部知ってんです。自然は全部知ってんです。今何が必要で何が不要かっていうこと。だからそのゴミであるとかですね、ゴミでないとか、我々は考えて行動するんですけども、 自然はもっと上から見ていて、人間がどう思うか、いらないものはいらないんです。いるものはいるんです。だから我々は常に生きていくうちにですね、謙虚にならなければいけないんです。あるものが必要なものなんです。あれがないとかこれがないとかね、なんでこれがあるって我々思う、それは人だからしょうがないんです。しかし大事なことは、天はそれを残しそれを消し去ったということなんです。そこから全ては始めようという意味なんですね。で、それはね、ものすごくですね、よく考えたものの選択眼で、だから37億年もですね、ちゃんとこの地球は綺麗なまま続いてるんです。その間いろんなことあったけども、そのことを我々決して忘れてはいけないんですね。恐慌もある意味では洪水みたいなもんでしょ。恐慌とか戦争も洪水みたいなもんでダーッと流しちゃうわけね。ね、本物の天変地異以外にもね。で、あれが壊れた、あれがなくなっちゃった、不便だとかみんなたまげるんだけども、そういう選択にほとんど誤りはないんですよ。誤りがないから37億年も地球は続いてるんですね。そのことに対して我々は謙虚であれば、わかんなくなったら最後自然がですね、残すものと、それから消し去るものを決めますから。で、残ったものから復元していけばいいんですね。そこから何か生かしていけばいい。だからこれはですね、ものすごく前向きな発想が必要なんです。ものすごく前向きな発想が必要で、この料理を作るためにどんな材料を買っていこうかっていう発想ではなくて、この材料があるから、この材料を生かして、すべて生かして、どんなうまい料理が作れるかっていう、こういう発想です。経営者ってのはね、半分はそういう仕事ですよね。あるべきものを追いかけていくんだけども、なかなかあるべき通りにいかないことがありますよね。人が揃わん、金が揃わん、時期が合わん。そしたら今何ができるのかを見て、それでできることをやっていくと、また新しい道が開けてくる。よくありますよね。ですから経済も自然の行動です。市場も人がやってるようで、これだけ大きくなればですね、あまり人為的ではないですね。こうなんか自然と同じようなもんです。これだけ大きな市場になってくると。そうすると自然はですね、ある時ね、まあいろんなものを反映させるし、生むし、証明させるんです。いろんなものを生み、いろんなものを証明させるんです。で、その力は人間の判断力よりもよっぽど確かです。人間の判断力よりもはるかに確かですから、今あるものをそこからどうするか考えるってことが、生きる上でも経営者を経営をするでも非常に重要なことだと思っておいてください。ないものがあるかのごとく振る舞ったってね、それは始まらないってことなんです。で、あるのにそれを使わないっていうのもね、これもね、うまくいかない秘訣なんですね。あるものを生かせばうまくいくんだけど、生かさないとですね、感じたものが足らなくなったりするわけですよ。ですから、その辺はですね、いつも謙虚にあるべきだと私は思いますね。今みたいな時ほどその謙虚さが必要なことはないんです。その謙虚さがあるとですね、朝起きて、今あるところから全て始めればいいわけでしょ。どんな乱世になろうがですね。しかしその謙虚さがないとですね、ああ、あれがなくなっちゃった、これがなくなっちゃった、これがうまくいかないってね、不満ばっかりでですね、自分が何もできなくなるじゃないですか。だからこそですね、こう毎日毎日ね、こう朝起きたところからですね、全てが始まるわけですよ。だからこう、やっぱそこは人間としての教育だと私は思うんですね。自分の修行、自分に対する教育、自分に対する自分の修行だと思うんですね。その変な意味でのこだわりを捨ててですね、今ある現実からスタートできるこの強さですね、こういうものを持ってないと乱世はなかなか乗り切れるものではありません。で、その科学技術もですね、だいぶ昔と違うんですね。特にこの科学の世界は量子科学なんですよ。これは前にも言った通り量子科学の世界ですから、ありえないことがいくらでも起こるっていう世界ですね。 F1 種ってありますよね。植物で一代限りの種ってありますよね。 F1 ってよく言いますよね。 F1 ばっかりだったら本当にが元々の種がなくなっちゃって大変だという話よく聞きますね。しかしなんか専門家に聞くとそうでもないんだね。 F1 の種でもね、時々失敗してる種があるんだって。もっと戻っちゃう種があるんだって。だから F1 でずっと巻いて、要するに F1 ならない種があるからね、うまくいかなかった種があるから、植物あるから、 元戻っちゃったらその種取るんだって。そうやっていくと元の種取れるんですって。非常に量子的なんですよ。自然界のものというのはですね、 100% 例外なく一つの法則通り動いてるものってないんですね。必ず例外出てくるんですね。それが量子的な性質の一つの特徴ですね。光なんかもですね、ブラックホールってあるでしょ。ブラックホールってすべてこうなんかね、その入っていく入り口にね、でですね、ブラックホールって光も全部入っちゃうはずなんですが、出てくる光があるんです。出てくる光があるんですよ、その全てが入っちゃうはずのブラックホールから。だから見えるんです、あれ。ブラックホールから光見えてくるんです。出てくる光があるんです。自然界ってよくできてるんですよ。だから今のね、我々の組織の上見てくださいよ。例外を一つも許さないでしょ。あれが極めて非自然的なんです。非人間的で非自然的で、ああいうことやると絶対成り立たないんですね。だからさ、ルール違反が出てくる当たり前なんです。それ自然なルールなんですから。ブラックホールからだって飛び出してくる光があるんですから。 F1 だってですね、 F1 ならない種があるんですから。いかに自然というのがですね、偉大なものか分かりますでしょ。ですから科学の常識っていうのもですね、そういう風に変わってくるんですね。だから大切なことは観察するってことですよね。光が見えたら見えたんだね。 F1 なのに全然違うものできた、全然違うものできたんですよ。本来あるべき姿じゃないと思うことが間違ってるんです。それが現実なんだからね。ルールに合わないものがあるっていうことが現実なんだから、ルールがなんか違うと思っておかないと。ルールには例外があるんだというふうに思っておかないと。人の管理でも組織の運営でも全部そうです。例外がないものはない。それが自然なんですから。そこを例外全部排除すると、そのルールがゆえに崩壊するんですよ。例外を隠さなきゃならないとか、例外を作らない一番いい方法は生命を宿らせないことですね。全部さ、ね、殺しちゃえばさ、ね、何も生まれないでしょ。だからそうなっちゃうわけですよ。すべての想像力をさ、そぎ取っちゃって、何もするなってなっちゃうわけ。何もしなければ何も生まれないからね。だから最後そこまでいっちゃうわけですよ。人が生き生き活動して自然が動いてれば必ず例外がありますよね。そういうもんだということです。それやっぱり量子科学の一つの現実ですよね。それからそのさっき第一部に申し上げたように、その鎌倉幕府の滅亡がそうですね。160年間続いてたものが最後の3年で慌ただしくですね、倒幕運動が盛り上がってきた。たった最後の3年で。そして京都の城が崩壊した、それをきっかけにたった43日間で北条家は滅亡した。10年20年まだまだ同じ調子でやってればかかるはずの幕府との戦いがたった43日間で決着ついちゃったと。色即是空の世界ですよね。こういうもんなんですよ。だから明日は知れない、その通りなんです。で、太平記見ますとね、一番みんなが最初たまげんのは、その数十年間京都の町で平和が続いてるんですね。そこで最初の戦争が起こった時なんです。倒幕の最初の本格的な人の殺し合いが起こるんです、京都で。この時にたまげたって書いてありますよね。たまげたと。だからやっぱ最初弾が飛んでくるとたまげるんですよね。で、それはね、ありえないと思ったら失敗するんですよ。新しい時代の始まりを意味するんです。それ以降ですから京都はたびたび戦火に焼かれるんです。焼け野原になることは何回もあるんです。でもそれでも京都まだちゃんと生きてますよね。これ南北朝の争いと応仁の乱と、ね、こう、大変にこう、な目に遭うわけですよ。京都っていうところもね。でもな、ちゃんと京都生きてますよね。元気にやってますよね。このたくましさですよね。必要なことというのはね。だから全部なくなっちゃったように見えても、一面焼け野原になっても、人々がここに街があるべきだと思えばね、今度は空足絶式で街はちゃんとそこに復元するんです。焼け野ヶ原を見て、これ街があるべきだ、あるはずだ、あるに違いないと思うとですね、街はちゃんとできるんです。そういうもんだっていうことですね。田舎なんかもそうですね。田舎でもう誰も住まなくなった。それそのものが問題じゃないんですよ。もうこれは、記憶から消してもいいと思うから、もうそのまま自然に戻っていっちゃうんですね。ここにまだこうやって、ここに家がこうあるべきだ、ここにこういう工場があるべきだと思うと、それなんかできていくんですね。その辺のこの、 思いと現実の関係っていうのもよくわかると思います。
だからこの間なんか NASA が面白い発表してましたね。アメリカのね、ヒ素を食べて生きる微生物があった。すごい発見だと。あんなの微生物の専門家から言ったらですね、奮発ものですよね。あんたまだそんなことバカなこと言ってんのと。
やっと気がついたなと。微生物の専門家知ってますよ。そら、なんでもありでも微生物なんだって。ほら、リンなんかなくたって生きてる微生物ありますよ。だって地球の最初ってどうでした？地球の一番最初って硫酸の海でしょ。硫酸の海がどうして今この地球になりました？何がここまで変えてきました？全部微生物ですよ。恐竜も三葉虫も一時代にしか生きてませんよね。これ通じて硫酸の海を今日まで変えたのは全部微生物ですよ。酸素も何もないところから全部変えて今日まで至ってんだから、微生物はものすごいんですよ。だから微生物の世界というのはもう時代をなんか完全に超越してるんですね。種も超越してて、必要なものが何度も出てくる。それこそドラえもんのですね、ポケットみたいなもんなんですよ。でもしかしね、どれを出すかは天が操ってるんですよ。これ人はなかなか操れないんですよ。ここがポイントなんですよ。今ここでどんな微生物の反応が起きるかについて、それ天がやってるから、人はですね、こう、最後まで操れない。これが普通の今までの技術と違うんですよ。車であれば誰がエンジンのキーひねったらみんなエンジン変わるでしょ。そうならないのが微生物なんですよ。あの人がやってあの時はうまくいったけど、この人がやってこの時は失敗したとかね、そんなことないわけなんですよ。微生物の世界というのは、自然のものってこういうもんですよね。昔はですね、農業でも何でもね、自然をよく見ながらやったでしょ。人間の都合で仕事しませんよね。船だってそうですよ。風が悪ければ出航しませんからね。風がね、ちょうど目的地の方向に向かって吹く時を選んで初めて出航するでしょ。今風がどっち向きだろうがですね、構わず出航しますよね。自然の都合より人の都合でしょ。微生物の世界はそれが許されないですね。やっぱりね、自然の都合が優先するんですよ。でも人間もですね、相当程度ですね、微生物と一緒に生きていくことができるんですね。一緒にね。だからそれはそれでですね、まあ人間も相当、まあたくましくやっていけば、生きていけば、たくましくこう微生物と付き合っていけばですね、いろんなことできて、だからお酒もできるしね、お味噌もできるしですね、いろんなことできるんですよ。だから上手に付き合おうと思えばですね、ちゃんと微生物の答えてくれるんですね。でもね、これをですね、悪用しようと思ってもなかなか悪用できません。だから F1 種みたいなことやってもですね、最後ね、その合わないものが出てくるでしょ。で、ですからそういう形で量子科学の時代になりましたから、今までの常識では計り知れませんから、これから出てくる技術というのも非常に面白いものなんですね。私言わせると昔とよく似たものだと思うんです。これはあの人にしかできない、これはこの人にしかできない技、こんなもんなんですよ。技術というよりも技能になってくるんじゃないの。技能に、例えばね、機械を入れる、何でも操作できればここまでできる。今みんなそうだよね。なんか機械を入れてなんか物を作ってますよね。あるやり方が決まってその通りやって仕事してますよね。マニュアルがあってね。でもね、それ技術とか誰でもできる世界っていうのは競争力ほとんどならないですよね。これからみんな世界中の人同じことやるんだから、これを超えるものっていうのはその人にしかできないものですね。これ技術というか技能だよね。神業ってやつね。神業みたいな仕事をできないとなかなかうまくいかないんでしょ。昔はだけどですね、そういう世界なんですね。例えば記録に残ってるんですけども、豊臣秀吉の草履取り、あれすごいんですね。草履をこう懐に入れて温めていて、殿が出てくると遠くから草履投げるんですね。投げて2つの草履をぴったりと足元に沿って着地させるんですよ。考えられないでしょ。相当距離あるらしいですね、あれね。恐れ多いから遠くにいて、でもそういうこと命をかけてそれやって飯食ってた人がいたんですよ。技能だよね。だから技術と技能っていうのは当然ね、両方こう同時進行なんですよ。技能が進んでくるとそれを技術にするし、技術ができるから新しい技能ができる、双方同時に行くんだけど、やっぱり技能ってのは非常に重要なんですね。一 人ができないことをやる。特に微生物はそうですよ。あの、蛇使いみたいなもんですよ。ね、ハブをですね、ハブがこうやって頭をかけてダンスしますよね。普通の人がやったら多分噛みついてくるよ、あれ。普通の人がですね、ハブの前でこれ笛吹いたってですね、怒って噛みついてくるよね、あれね。でも、蛇使いがやるとですね、蛇は踊ってくれるでしょ。あんなもんですよね、微生物と扱うっていうのは。こう、気心していてればですね、蛇も踊ってくれるけどさ、本なくてやたら笛吹きゃですね、噛みついてくるだけですよね。こんなもんなんじゃないですか？これからの仕事っていうものは。だからこれからはですね、本当にその人がですね、よくできること。こう、人馬一体っていうんでしょうかね。もう、この人にしかできないことっていうんでしょうか。そういうものを極めていくことがですね、ものすごく大切で、この15年でやってることはやっぱ、ま、ね、一つここでひっくり返るんですよ。この15年は、技能は廃する。個人にしかないものは、排除しようと思ったでしょ。全部誰でもできること。でも全部誰でもできることを目標にして経営するとどういう結果になったか分かるでしょ、この15年で。しょうもない会社になっちゃうんですよ。しょうもない会社に。競争力落ちるんですよ。一見コストが下がるように思うんだけど、お客さんから選んでもらえる会社になれないんですよ。もっとコストの安いものを新興国が作ってきたら叶わないんですよ。本当に売れるもの、精神文明とかも言ったものっていうのは、俗人的なものなんですよ。神業みたいなもの、ご説明一つ取ったって、ものづくりだけではない、ご説明一つ取ったって神業みたいなものがないと。昔からタバコ屋の看板娘と言いますよね。タバコ屋の看板娘がいるからこのタバコ売れるんだよね。あれは自動販売機にすると買わなくなんだ。いわゆるタスポなんかいるなんてさ、誰も買わんのですよ。そういう世界でしょ。看板娘に頼ってちゃ困るっつんでですね、自動販売機して、いわゆるタスポなんかしたら誰も買わんですよ、そんなものはね。やっぱ看板娘がタバコ売ったらね、買いに行くんですよ。何が悪いんですか、それ。一つも悪いことないんだ、考えてみたらね。一つも悪いことなくて、看板娘が育ててですね、タバコ売ってるのがね、一番いいわけでしょ。そこにもう一回回帰したんじゃないですか、ここで。そうしないと競争力見えてこない。ね。そうやってだから個人の技能というものをどんどん伸ばす時期に来たんですよね。そうするとこれはですね、私はこんな感じがするんです。これからの時代はおそらく20代というのはね、20代30ぐらいまではずっと教育の時代ですよ。学校にも行くけどアルバイトもすると。そこ中学出たり高校ぐらい出ればですね、大学もね、すぐ行ってもいいし、後から行ってもいいし、行かなくてもいいし、いろんな国にも行っていいし、いろんな産業にも働いて、いくつか経験すべきですよ。自分に合った仕事。そのままあったら続ければいいんだけど、できる限りいろんなことを知るべきですよ。実際に、現場に入って。20代、30ぐらいまでは。で、30が大人ですよ。30までは修行中の身、子供ですね。そのビジネスの世界では子供で、何でも勉強してみるべきです。いろんなこと経験して。座学だけじゃなくて、実際に職場体験したり旅行したりして。で、30になったら、一つ仕事決めるべきですね。30から40までの10年間は、とにかく現場ですね。どんな人でもどんなことでも現場。現場で何か仕事してみることです。10年続けなきゃダメ。歯を食いしばってでも10年続けるんだね。石にかじりついてでも10年現場の仕事するんですよ。そうするとね、だいぶ違うよ。やっぱり。今みたいな変な政治家なんかね、絶対出てこない。出てこない。この10年石にかじりついてもね、現場の仕事するんですね。で、現場の仕事はね、上が教えるんですよ。現場の仕事は皆さんご存知ですよね。向上心を持ってやるのが現場の仕事ですね。向上心を持ってやらないと現場の仕事にならない。単にアルバイトでね、金だけ儲ければいいってやってたらこれ全然上達しませんから、向上心を持って仕事をするっていうことを、その、経験させるんですよ。で、その覚悟はね、20代までにつけないとね。なわち、20代っていうのは、金のためなら何でもするのが20代までね。よくわかんないからアルバイトで来ましたと、これとこれやりなさいと、はい、わかりましたとやって、それを10年ぐらいやってるとですね、20から30まで疲れちゃいますよね。で、やっぱり思うわけよ。向上心になってやってないと偉くなれないし、いい仕事できないし、尊敬されないなんてこと身にしみるでしょ。
ね、点々とアルバイト、ね、仕事点々してるとさ、30ぐらいから覚悟を決めて、向上心を持って仕事をするってこと10年やる。で、今度40になった。40から50まではこの現場のプロジェクトマネージャーですよ。そういう現場の人間を使って統合して一つの偉大な仕事をする。その仕事だよね。これは大変なのよ。むしろこれ一番大変で、本当に仕事ができて思いのしっかりした職人さんを何人も集めてね、仕事させるってのは大工の棟梁みたいな話で、これは大変なのよ。一つの大きな関門がありますね、そこにはね。だから、人によってはですね、このまま現場で一途って人もいるかもしれない。しかしその上はですね、やっぱりその現場を束ねるリーダーシップを持ってる人が台頭してくる10年間でね、40から50までは。とにかく現場のリーダーになれる人。で、そこまでできたら今度50でしょ？今度はあと経営者ですよ。60までの10年間経営だ。その上に今度経営があるんだから。ね、現場のプロジェクトマネジメントができたら次の10年間経営者ですよ。で、60でしょ？で、60で一巡しますから、61から好きなことやってもらったらいいんだね。誰の人生で。そんな形でいいんじゃないですか？多分成功しますよ、日本は。そうやってやっていくと。どこの国も負けない国になると思いますよ。で、なんかね、本当に技術でも何でもですね、要するにその、誰かがね、向上心を持って現場で頑張るってことあるとね、結構いろんなことが分かってくんですね。技術のことでも何でも。だからそれと並行して学者でも何でもですね、研究、原因でもね、研究してからね、いろんなこと分かってきますよ。国民各層がですね、みんな同じようにそうやってね、ちゃんと自分で体を動かして、もちろんその肉体労働だけでないですよ。営業の仕事でも何でもね、現場の仕事ですから。でも現場の仕事をしっかりやればですね、物事の判断力が間違えたことありませんよね。変な芸能人をさ、ね、知事にして喜んでみたいとかさ、そういうことなくなりますよ。もうちょっとまともになってくるから、だからね、ちゃんと収まるようになってきますよ、この国も。私はそう思うんですね。だから、まあ本当にこれからはですね、そうやって新しい技術も微生物なんかを中心に量子的なものがどんどん出てくるんでしょう。だから衣食住もね、みんなそれぞれのライフスタイルに従って、こう選択される時が来て、非常にユニークな国ができてくる。しかもそれが一つに留まってってことがない。向上心を持って皆さん現場の仕事をしてればですね、昨日と同じ仕事しかできないことが恥ずかしいことなんだから。よりよくよりよくですね。だからそれやっぱり最後ですね、まあみんなから尊敬される人間になりたいと思って仕事してるわけでしょ、職人さんってのはね。で、尊敬される職人、あるいはね、この偉大な建築を俺がやったんだと、自分の名前残るような仕事したいと思ってるわけですから、自分がいくら稼ぐかじゃないよね。この工務店として売り上げいくらになるかではなくて、あのすごい建物を俺が建てたんだというその名を残したくて仕事する、そういう風にだんだんなってきますよ。そしたら日本は心配いらないよね。一旦そこにギアが入ればですね、まあそんなにあんまり心配することないですよね。それからもう一つですね、これだけ終わりにしますが、命が生まれる瞬間ということを皆さんちょっと考えてほしいんです。機械仕掛けの時計ってありますね。機械仕掛けの時計、例えばゼンマイを巻いて、でカチカチカチ動いていく時計、あるいは皆さん持ってるこの時計ね、これ動いてますよね、時計ね。でもこれ生物ですか無生物ですか、どっちですか？無生物ですね。時計はどんなに精巧にきっちり動いてもこれ無生物なんです。生物ではないんです。生物と無生物何が違うと思います？もちろんこの図鑑に載ってますがね、生物ってのはね、自分で判断してね、こう動いていくんですよ。自分で判断して自分で環境に適応しながら動いていくんですよ。環境に反応しながら、あらかじめプログラムした通り動くんじゃないんですよ。それぞれの細胞とかそれぞれの部分がそれぞれに判断して動いていくんですよ。これが生物ですね。最近なんかですね、組織を機械仕掛けの時計にして喜んでる経営者が結構いるんです。一糸乱れぬ動きをすると言って喜んでる人がいるんですね。何考えてるのかと思います。一番弱いんですよ。例えば時計を水の中落としてごらんなさい。止まっちゃいますよ。生物だって嫌がりますよね。犬をですね、水の中落とすの嫌がるよね。何すんだっつって。時計嫌がんないですよ。そのままストーンと水の中入っちゃいますよ。携帯電話もそうだよ。何の躊躇もなく水に飛び込んで、
どうするのかと、そのまま動かなくなりますよね。犬、猫ですね。落とそうったって、落とそうったって嫌がって、落ちないわね。生物と無生物とこれくらい違うんですよ。無生物というのは何も考えなくなるんですね。どんなにね、大変なことでも、どんなに困ったことでも、平然とそっち入っていくんですよ。で、平然と失敗して、平然とおしまいになっちゃうんですよ。どんな時計もどんな携帯電話水に落とそうったってさ、で、嫌っていう声一つ上げずに、そのまま入ってって動かなくなるでしょ。無生物がどれだけ変化に適応力ないか分かりますでしょ、皆さん。生物はすごいんです。植物でもですね、日当たりが悪いからですね、枝を横に張らしていきますしね。動物はですね、猫なんか見てはですね、いつも暖かいところね、冬は暖かいところ探してちょこんと座ってるでしょ。まあよくまあこんな暖かい日当たり見つけたなってところに座ってるでしょ、猫は。寝そべってるでしょ。ねえ、で寒くなればですね、毛が生えてくるしさ。暑くなら毛が抜けてくるしさ。上手に適応してきてるでしょ。生物じゃないと生き残れないですよ。だから無生物ってのは風化するだけなんですよ。無生物ってのはね、風化していっちゃうだけなんです。できた形がだんだん風化していくんだね。エネルギーが抜けてって、だんだん風化していって、こう、形がなくなっていくプロセスなんですよ。形が壊れていくんですね、あれ。無生物というのは。生物というのはそうじゃないですね。生物というのは、こう、もっともっと新しい形を作っていくんですね。だからその、ね、会社を無生物にして喜んでる経営者ってよくいるんですけども、あれ潰したんじゃないの、本当に。終わりを作ってんですよ。よくね、満つれば欠くって言葉あるでしょ。満ち満ちちゃったらそこでおしまいなんですよ。完成したらそこでおしまいなんだよ、それはね。だから完成させちゃいけないんですよ。ここでもう十分と思ったら間違いのもとですね。まだなんかやるべきことがないか。それはただ単に売上を増やそうとかいうことじゃないんですよ。そうじゃなくて、常に反省してるってことです。常に反省して、今度はこれをやるべき。で、明日はあれをやるべき。次の日はこれをやるべき。いつもそうやって自分を発展させてるってことでしょ？それを止めるとですね、とりあえず自分の領地も決まった。自分のテリトリーも決まった。この中で最高のものを作ってやると。よくだから巨大な本社ビル作った途端に傾く会社ありますよね。ミスれば書く。あの通り。ねえ、だからダメよ。で、大体ミスれば書くってその時に大体無生物になってるんですね、見てるとね。組織が自分で環境に適応できなくなってるんですよ。なんか言われた通りにだけやっていて、なんかその環境適応力を失ってることが多いんですよ。だからね、こう適応できなくなってるんですね。で、そこに留まってなんかね、形作っちゃうんだけど、風化の始まりなんですよ。移ればこう、まさに風化の始まりで、だんだんおかしくなってくるんですね。例えばね、命が生まれる瞬間ってことで言いますとね、会議開きますよね。みんな来ますよね。で、誰か説明しますね、社長でも何でも。話聞いてる人が、そうかな、まあ分かった。で、三三五帰っていく。これまだ生命が生まれてない。話を聞いて、書類を読んで、わかりました。帰ってく。これまだ生命が生まれてない。生命生まれるっていうのは、話聞いて、書類読んで、よし、やろうと思って、自分で独自に帰ってから行動を始めた時に生命生まれてるんですよ。ある会議ありますね。A さん、B さん、C さん、D さんがいた。で、A さんは会議が終わって帰ってから、自分で良かれと思うことなんか少し始めますね。B さんも自分で良かれと思うことを始めますね。これは生命が生まれたってことなんですよ。言われた通りやってんのはね、ふーんって言って帰る。あれ言われた通りやってるのはこれまだ生命じゃない。何もしなきゃ何も生まれてませんね。言われた通りやってるのはまだこれ機械仕掛けの時計の段階ですから、まだ無生物なんですよ。本当に生き物として生命が生まれるっていうのは、会議から帰った人が自分で判断して行動を始めた時。A さんも B さんも C さんも D さんもそれぞれが自分で良かれと思って行動を始めた時に、これは生命が生まれた瞬間です。手は手として、足は足として、頭は頭として動き始めた瞬間だから、これが生命が生まれた瞬間なんです。だから本当の生命体というのはですね、中心があって、そこにいろんな人が共存している状態なんですよ。いろんな人が共存、まさに共存共栄してるんですね。で、それぞれの働きを持って共存共栄してるんです。で、それぞれが自分で判断して、環境の中に適応し、環境に働きかけて生きてるんです。
いろんな人たちが。それが全部共存しているのが、まさに生命なんです。だから冒頭言った、国家というのも本来がそれが一番うまくいっている姿なんです。名君というのは、天の徳を生かすということ、徳っていうのは、それぞれの持っている強みということですから、すべての人たちがそれぞれに良かれと思って行動していることが、素晴らしい国家であり、まさに生命が栄えている状態なんです。だから本当にうまくいっている会社というのは、その真ん中にですね、中心があっても、そこが全部指令してんじゃなくて、大きな方向性を示して、環境を整えて、雰囲気を整えて、その中でみんながそれぞれに良かれと思って行動している状態。これがですね、一番組織うまくいっている状態です。ですから、この15年ぐらいみんなが求めてきた、特に大企業が求めてきた姿、外資系の金融機関が言ってる姿とだいぶ違うでしょ。そろそろね、ちゃんとまともな方向にですね、常識を直さなきゃいけない時が来てると思います。まあ、いろいろお話申し上げましたがね、まあ、キリもないんですけども、本当にですね、今、乱世になって、来年、再来年が一番なんか体制が変わる時だと思うんですが、しかし、ここはですね、本当に原理原則通り生きる以外に生きる道がない時だと思うんです。来年のキーワードは私、ケツという字だと思うんですね。
ケツ。
決める。決断のケツですね。先送りはできなくなる。決めなきゃいけない。決心しなきゃいけない。決断しなきゃいけない。そういう時だと思うんですね。だから、1995年ぐらいからこの混乱始まりましたね。銀行潰れ始めたのは95年ぐらいからでしょ。15年やりましたよね。15年混乱して、一つ区切りがついたんだと思います、今年。で、来年以降、一旦壊れるものは壊れて、そこからやっぱり全体としての再生がなんか始まっていくんじゃないですかね。最初はだからね、再生も大変だと思いますが、やがてそれは加速度的に進むんでしょうけども。まあとにかくそんな時に来たと思いますから、本気になってですね、皆さん行動してみてください。あっという間にですね、世の中は動いてくるんですよ。遠くで聞こえた大砲の音がですね、気がついたら目の前に大砲が落ちてる。そういう世界ですからね、今回の北朝鮮のことを見たらわかりますけども。まあ、だからそういうもんですから、ご自身でね、積極的に行動していただければというふうに思うんですね。さあ、何かご質問ありましたら、一つ二つお受けしますが、いかがですか？でございますか？よろしいですか？では、皆さん、次お目にかかりますのはもう、まあ、明日またリーダーシップ研修ありますが、塾でお目にかかりますのは年明け3月でございますかね。まあ、どういうことになってますかね、政治もね、よくわかりませんけども、どうぞ皆さん来年に向けて良いお年をお迎えください。どうも今日はありがとうございました。